皆さんこんにちは、岡ちゃんです。コンシャスネス、意識の世界と現実世界を解き明かすインターネットラジオ、約10分ほどお付き合いください。はい、皆さんこんにちは、岡ちゃんです。平成25年9月の22日日曜日です。今日はですね、福島県いわき市から大阪の方に移動しておりますので、大阪より収録しております。先日台風18号で大雨が降ったんですね。こちらの方は今相川の土手でお話してるんですが、流木がたくさん流れてきて大変だったのがよくわかります。今日はですね、先日 NHK ラジオ深夜便4時から明日への言葉という放送があるんですが、そこでですね、高藤直子さん、イラクですね、イラクの方の支援ボランティアで活躍されてた方です。彼女が現地からのいろいろな生の声ということで、ものすごく大切なことをおっしゃってます。それは日本国憲法についてですね、現地イスラムの人々、アラブの人たちはですね、日本に対して、一つ尊敬の念を持ってる、その一つが、大きなファクターが日本国憲法、平和憲法にあるということです。その彼女の言葉をですね、ちょっと録音してありますので、聞いていただきたいと思います。こちらになります。
ただの字面じゃないんだっていうことをやっぱり日本の外にいてすごく感じる。その、ただの文言じゃないっていうのを、実際にこれはすごく機能してるなっていうのをやっぱり私はイラクですごく学んだし知ったし日々思ってる。それは私にとってはすごいお守りみたいなものだし、多分その私みたいなものを、そのこういうことをやってるエイドワーカーとか NGO の方たちだけじゃなくって、企業の方にとってもそうだと思うし、それから日本に住んでる日本の人たちにとっても、この平和憲法っていうのが要するにこのなんかこう平和な国日本みたいな、そういったものっていうのがそのブランドイメージみたいなもの、これは実際に機能していて、実際に私たちは守られているんじゃないかなって。
守られている、
そういうふうにイラクではすごく感じる。だからこれだけはなくしちゃいけない。で、逆にね、私そのイラクに来てたその米兵の人たちね、イラクの中でやってきたその残虐行為、でもそれは普通なんですよ、言ってみれば。命令でやってるから、命令でやってるから、動くものは、例えばファルージャ総攻撃の時には動くものは全て撃てって言われてるんですよね。だからそれの命令に従って子供でも女性でももう何でも撃ったんですよ。でもそれを終えて、散々残虐な米兵めとか言われたんですけども、アメリカに帰ったら普通の家庭に戻るわけじゃないですか。で、その中で自分自身の中でイラクでの自分と家族の中の自分がこう乖離してしまい、もうそれが盛り合いがつかなくなって、もう PTSD ですよね、それこそその激しいトラウマで眠れない、悪い夢見る、それかも自殺なんていうのは、もうイラクで亡くなった米兵の死者よりもアメリカに帰ってからの自殺者の方が多いですからね。そのぐらい苦しんでいる。ニューヨークの基幹兵病院とかにも話聞きに実は行ったことがあって、いろんな話聞きましたけど、悲惨という言葉以外もうないですよね。悲惨です。で、これがもし日本の若い世代が一緒にこういうことをするのかと思うと、それはちょっと待ってほしいなと思いますね。 もう本当にそういう状況、そういう若い20代の米兵たちの姿を見て、話を聞いて、その不安定なで、中にはすごいお母さんたちとかもすごいいるんですよ。で、子育てできなくなっちゃったとかね。だからそういうなんかこう悲惨な姿を見てたら、逆にね、日本の平和憲法をアメリカにあげたいみたいな、そうとさえ思ってしまう、
うん
うん、
それほど貴重なものだ、
それほど貴重なものだし、平和憲法なんて持ってるからそのなめられるんだみたいなね、そういうなんかこうことを言われるかもしれないけれども、それは意外とそういうふうに言われたことないです。私はそうなんだって、なんかそうだよね、そういうふうに聞いたことがあるよ。イラクなんかでも絶賛されるし、中東近辺ではもう絶賛されまくりですよね。で、親日国が多い、親日家が多いのって大体それが理由に上がってきますよね、中東に限らず。で、それは平和憲法を持ってるってことは、他の平和憲法を持ってない国にしてみれば羨ましい話なんだと思うんです。だからそれはすごく海外では多分評価されてるし、すごく機能してると思うし、これ捨てるのはもったいないし、変えるのはもったいないし、これどっちかって言ったらこれを広めていく方が日本人としての役割としてはあると思う、
うんうん、そして特に千歳ご出身の高藤さんだからこそ、自衛隊について考えることもあるそうですね。
ありますね、うん、っていうかこういうやっぱり憲法の話をして、どうしても頭に浮かぶイメージはやっぱり地元でそのずっと子どもの頃からその見てきたその風景、駐屯地の風景、もう夏になれば駐屯地の中で盆踊りもしましたよ。で、それからその友達のお父さんたちはみんな迷彩服着ているわけじゃないですか。そういったそのイメージというのはこう常に出てきます。で、演習の音も聞いてきたわけだし、その演習が実際に戦場に行って実戦になった時に演習とは全然違う、その撃たれた側、その、まあ、血とか、もう本当にその失われた命とか、元に戻らない人間の体、そういったものとかを知ってしまったものとしては、それからその状況に傷ついて自ら命を絶ってしまったというようなアメリカの若い米兵たちの姿を知ったものとしては、話を会話を交わしてきたものとしては、同じことを日本の若い世代に体験してほしいとは全く思わない。
はい、高藤直子さんの言葉、いかがでしたでしょうか。日本国憲法は字面ではなくて本当に宝物ですよ、これをこれから日本から世界中に広める意味があるんですよという、重い言葉を投げておりますね。その通りだと私も思います。憲法を変えようという動きがありますが、この憲法こそ我々の宝であると、こういうふうに信じます。では今日はこの辺で失礼いたします。大阪よりまた来週お目にかかりたいと思います。さようなら。